二面三面、互いのらしさで町は優しくなる。12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間は、障害者があらゆる分野の活動に参加することを促進するために、障害者基本法により設けられているものです。誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、まずは互いを理解し合うことが大切です。この機会に、障害のことや共に生きる社会のあり方について、少し立ち止まって考えてみませんか？気づいていますか？街の中のバリアフリー。日常に溶け込んでいる様々なバリアフリー設備。どんな人のために、なぜ設置されているのか知っていますか？オストメイト対応トイレ。オストメイトとは、様々な要因で腹部に排泄のためのストーマ、人工肛門、人工膀胱を増設した方のこと。オストメイトが排泄処理のために装着しているストーマ装具のトラブルが発生したときに、緊急処置ができる設備としてオストメイト対応トイレが設置されています。オストメイト対応トイレ内に必要とされる設備。汚物流し台。ストーマ装具の交換装着など。カウンター。ストーマ装具、用品などを置くスペースと、装着、交換のための作業用。ダブルフック。小物入れ用。化粧鏡。ストーマ装具の装着用など。汚物入れボックス。使用済みストーマ装具の廃棄など。衣服、手荷物用フック。複数のフックを設置。収納式着替え台。服の着替え用。外見上は、身体障害者であることが分かりにくいオストメイトが、障害者トイレや多機能トイレに入りやすくするために、オストメイトマークが表示されています。紙面には、オストメイトトイレの様子の写真と、オストメイトマークが掲載されています。音響式信号機。音響式信号機とは、信号機が青になったことを視覚障害者に知らせるために誘導音を出す装置がついている信号機のこと。視覚に障害のある方は、普段点字ブロックがない横断歩道で、周りの音や人の気配、足音を感じて進む方向を確認します。視覚障害者がより安全に道路を横断するために必要なのが音響式信号機ですが、すべての横断歩道に設置されているわけではないのが現状です。渡るタイミングがわからずに困っていたり、押しボタンの位置がわからないような様子の方がいたら、積極的に声をかけてみましょう。音響式信号機の写真が掲載されています。声の広報、点字広報。広報座までは、視覚に障害のある方向けに、内容を再編集して、点字や音声にしたものを作成しています。配布を希望する方は、問い合わせ先へご連絡ください。問い合わせ先、声の広報について、市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 266-2002、点字広報について、秘書広報課、電話 252-8684。紙面には、広報誌、点字版、音声版 CD の写真が掲載されています。あなたの身近にも、障害者に関するマーク。ヘルプマーク。外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方が、援助を得やすくするためのマークです。ハートプラスマーク。心臓疾患などの内部障害があることを示すマークです。内部障害のある方は、外見からわかりにくいため、このような方の存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするため、広く利用を呼びかけています。 補助犬マーク、身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。お店などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけたりした場合は、ご理解、ご協力をお願いします。耳マーク、聴覚障害の方であることを表すマークです。公共機関や各関係機関、病院、スーパーなどで掲示、活用することで、聴覚に障害のある方が相談しやすくなります。それぞれのマークが掲載されています。障害者に関するマークについて、詳しくは市ホームページをご覧ください。紙面には市ホームページの二次元コードが掲載されています。
障害者と共に生きるということ。NPO 法人証券会地域活動支援センター風車所長野原美幸さん。できることを自分のペースで、気持ちよく通ってこられる居場所であるために。地域活動支援センター風車には知的障害のある利用者の皆さんが通所しています。毎日目標に向けて作業をしたり、職員のお手伝いをしたり、一人一人が自分にできることをして穏やかに過ごしています。一人一人の特性と向き合って、障害のある方は一人一人が全く違った特性を持っています。帰る前にお菓子をもらったなどのちょっとしたことでもパニックになってしまう人もいます。私たちが思っている以上に繊細だということを理解してほしい。その人のペースに合わせて何を伝えたいのか、ゆっくり待つことが大切と教えていただきました。地域との交流が楽しみ。交流イベントや外で歩いているときに、こんにちはやありがとうと声かけをしてもらったときはとても嬉しそうです。と話してくれた野原さん。ぜひ気軽にちょっとした挨拶や声かけをしてもらえると励みにもつながると話しました。まずは見守ってほしい。手助けが必要なとき、跳ねたり、独り言が増えたり、人それぞれの困ったという気持ちの表現の仕方があります。そのような人を見かけたときは、まずは見守ってほしい。それからできれば優しく声をかけられたら安心してくれると思います。どうすればよいかわからなければ、近くの事業所に連絡しても大丈夫。できる範囲で温かく見守っていくことが大切です。感情の表現の仕方がわからず、大声を出したり、手を振りかざすアクションをしてしまったりすることも。実際に危ないことをする人は本当に少ないと思います。障害のある方の中には、自分の気持ちが伝えられないもどかしさと戦いながら、できることから頑張って生活している人もいます。どうしてこの人はこんなことをしているんだろうと、相手の立場に立って考えることが第一歩だと教えていただきました。紙面には、風車所長、野原美幸さんの写真と、作業している人の写真が掲載されています。NPO 法人、障害者福祉の虹の会、代表理事、大場正明さん。個性を大切にしながら、お互いが安心できる交流の場を目指して。障害のある参加者の皆さんは、大学生や、地域のサポーターの皆さんと歩くことをとても楽しみにしているのだそうです。事前に一緒に歩く方の障害の特性を共有するなど、参加者全員が安心して参加できるような工夫も。里山歩きを通して、障害に対する理解の輪を広げていきたいと話しました。障害者の存在が優しい地域づくりのもとになる。障害者は地域の福の神だと考えています。 地域の障害のある方への理解が深まることで、自然と見守りの文化が育ち、障害の有無にかかわらず、誰もが暮らしやすい地域コミュニティが形成される。そうした優しい地域づくりの起点になるのだと話しました。特別扱いをしてほしいとは思わない。障害のある方を特別扱いするのではなく、当たり前に受け入れられる環境が必要だと話す大場さん。地域の人にどう声をかければよいのか、どんな行動が安心につながるのかを知ってもらえるだけでも安心できると教えていただきました。第8回、障害のある人と一緒に里山を歩くサポーターを募集。日時、12月21日日曜日、10時から12時。場所、サニープレイスザマ3階研修室集合。内容、障害のある方やその親と、県立ザマ八戸山公園の散策や意見交換を行い、障害の様々な特性について学習する。申し込み方法、同会ホームページから電子申請。12月18日木曜日まで。サポーターの皆さんの集合写真と、同会ホームページの二次元コードが掲載されています。私たちの活動は、特別な支援というより、理解してくれる人を増やす活動。障害者の生活は、支援者や地域の人の関わりによって大きく変わります。障害者の特性や接し方を理解してくれる人が増えれば、本人も家族も、そして地域社会も、もっと温かくつながっていけるはず。そのための活動をこれからも続けていきます、と今後の展望を話していただきました。紙面には、虹の会代表理事、大場正明さんの写真と、障害者の方に寄り添う人の写真が掲載されています。関連イベント開催予定。販売会。市内の障害福祉サービス事業所、地域活動支援センターの紹介や、施設に通所している方の作品の展示・販売などを実施します。日時、12月1日月曜日から5日金曜日、10時から15時。初日は12時から、最終日は13時まで。場所、市役所1階アトリウム。展示された作品が並んでいる写真が掲載されています。文字通訳講座。耳が不自由な方に話の内容をパソコン手書きで文字にして伝える文字通訳を体験しながら学ぶ講座を開催します。日時、令和8年1月14日。28日、2月4日、25日、3月4日、18日、いずれも水曜日、13時30分から15時30分。場所、サニープレイスザマ3階多目的室。対象、店員。ノートパソコンを持参でき、パソコン操作、文字入力ができる方。10人、申し込み順。持ち物、筆記用具、ノートパソコン。申し込み方法、電話、ファクス、窓口、12月22日月曜日まで。担当は、障害福祉課、電話 252-7978、ファクス 252-7043。